はい、フランスの南仏のアルビからちょっと大阪っぽい話し方のさやかさんと投稿しました。たくさん印象的なことあったんですけど、普段昼休みが2時間半あるとか、小学校でも留年があるとか。でも私が一番印象に残ったのは、この小学校でテロ対策の訓練が義務付けられたということはすごく印象的だったんですけど、でも考えてみれば避難訓練とかは地域とか国によっても何から避難する訓練なのかっていうのは違うのは当然のことかと思うんですが、というわけでアメリカはどうなんでしょうね。ちょっとトムさんにも聞いてみようかな。トムさん Can you talk with you?Now, let's talk with Sayaka-san about Yuta-kun. Yuta-kun is 7 years old and in France, and he's going to the primary school, and he had experience of the, how can I say, practice for when the terrorists come to the school, what they should do, such kind of practice they did, such kind of talk. So, but the,Did you have some practice in the primary school, for example, fire drill or such kind of... In Japan, we have the practice for the earthquake. Earthquakes, if comes, what we should do like that. But how about you when you were child?
Yeah, we had fire drills. Can't tell if I'm loud enough here.
In the primary school?
Fire drills, yes. Tornado.This was a long time ago. We also had drills for in case of a nuclear attack.
Nuclear attack?
Yeah.
Yeah. In the primary school when you were students?
Yes, this was during the Cold War, around the Cuban Missile Crisis and all that sort of thing. And that, yes, we did.
That's the 60s, 1960s.
Yes.
Oh, indeed. But what you should do when the nuclear attack come hard?
It depended. I don't really remember this very well because it was a long time ago. But it depended on whether the school had received a message of some sort that there had been an attack, and then that was one sort of response. The one that I remember and that's the most famous is they used to call it duck and cover, and you can see films and little promotional things on. If you go to YouTube, you can look that up, and they'll show you. They taught you to, if you saw the flash of a bomb going off, you were supposed to get down below the level of the windows and cover your head with something. You know, so get under your desk or cover your head with something. The idea being that the shockwave would blow the windows in, the glass would go everywhere, and there'd be flying glass, and you wanted to get out of the way of it.
Oh, just a surprise. But didn't you have any class for the Hiroshima Nagasaki? Not only for the practice or the atomic attack, but also the learn about the...
Well, maybe. I don't know. This is grade school, so I'm not sure what they were teaching at the time level. Yeah. But so, everyone knew about it because everyone knew about World War II, and that was in every movie and every TV show. So I really couldn't say at this point what I remember from the propaganda in the media and what I remember from being taught in school. I can't separate them at this
point. Yeah. ありがとうございます。
All right.
Thank you. And トムさんに、じゃあ、トムさんが、小学生の時はどうだったんですか？小学生、低学年とか、ちょっとその前とか、そういう、こう、避難訓練とかありましたか？と聞いてました。それ1960年代のことなんですけどね、アメリカで。で、いろんな、こう、火事とかの避難訓練とかあるとか、そういうのの他に、核攻撃をされた時の避難訓練というのがあったという話を聞いて、今びっくりしたんですが。 そういうこう核攻撃があるっていうメッセージを受けた時にどうするかとか、実際に爆発した時に、窓の近くにいたらこう頭をこう、カバーしてかがんでとか、そういうような訓練をした、そういうの YouTube にも載ってるから見てみたらという話でしたけども、こうそれは驚きですね。今のことはちょっと小学校のことわからないので、また他の方に聞いてみたいんですけども。ということで、リュウタさんにからもメールが来てますね。リュウタさんにもこうどんな避難訓練がありますかとお伺いして、でちょっと時間が過ぎますが、せっかく、メールいただいてるんで読んでみたいと思います。ちょうど今トムさんが話してくださったことと、被るんで、リュタさんからのメッセージ。防災避難訓練についてですが、核攻撃を受けた時の避難訓練はベビーブーマー世代の人からよく聞きますね。そうなんだ。冷戦の産物だったのだろうと思います。でも1980年代から90年代の冷戦末期にはもうすでにやってなかったと思いますが。と。で、最近のことですね。テロ対策、乱射犯対策の訓練は、最近は学校の教員、職員は割とどこでも受けていると思います。そうなんだ。ただ、児童生徒が参加する実地の訓練、日本の防災訓練のようなのがあるかどうかというのは、対応に慣れていた方がいい自然災害と違って、テロや銃は子どもによっては訓練だけでも不安の種になると思われるので、対応は場所によって異なっているかもしれません。そうですね。さやかさんのトークの中でもありますね。保護者への説明があってという話がありましたけど。で、それで、りょうたさんの大学でも、職員は、ワシントン大学セントルイス校、ワシントン大学セントルイス校ですか。職員は講習だけ受けています。そうなんだ。で、写真を送ってくださったんですが、またウェブサイトにアップしておきますが、写真の赤いボールのようなものは、その講習でもらいました。いわゆるこうストレスボールというボールなんですが、そこにこう、ランハイドファイトリポートって書いてあるんですが、この意味は銃撃犯が近くにいるときはの対処法のとして、その優先度、逃げる隠れる、最後の手段として反撃する、安全な場所についたら通報するが書いてありますと。まあこういうふうにこう頭に入れておくようにというので、ストレスボールに書いてこうオフィスとかに置いておくようになっているそうです。おー、びっくりですね。玉木さんからもメールいただいていて、パートナーが、バージニア州出身ですが、小学校、高校までは、こう、ファイアドリルはやったけど、テロや銃対策はなかったかな、というふうに書いてありますね。州によってもいろいろだし、学校の方針によっても違うのかもしれません。